昔男があった。手に入りそうもなかった女のもとに長年求婚し続けてきたのだが、とうとう盗み出して大変暗いところに来た。芥川という川のあたりを女を連れて走っていったところ、草の上に露が降りているのを、あれは何と男に尋ねた。男はまだまだ逃げないといけないし、夜も更けてしまったので、そこが鬼のいるところとも知らないで、雷さえひどくなっていて、雨もザーザー降っているので、みすぼらしい蔵に女を奥に押し込んで、男は弓と柳杭を背負って、戸口で見張りしていた。早く夜が明ければいいのに、と思いながら見張りをしていたところ、鬼がたちまち女を一口で食ってしまった。
あれ!
と叫んだのだが、雷が鳴っていて騒がしく、男は女の声を聞き取ることができなかった。だんだん夜が明けてきた頃、見れば昨夜連れてきた女の姿がない。男は地団駄をして泣いたが、どうしようもない。白玉か。何ぞと人の問いし時、露と答えて消えなましもの。白玉か何かだろうかとあなたが問われた時、あれは露ですと答えて、私も露のように消えてしまえばよかったのに。そうしていたらこんな悲しみを味わわないで済んだのに。この話は二条の妃藤原の高い子がいとこの女房の御元にお仕えするような形で暮らしていらっしゃったのを、容貌が美しくいらっしゃったため、男が盗んで背負って飛び出したのを、兄であらせられる堀川の大臣、藤原の元常殿、国常の大納言らが、その時はまだ位も低くいらして、代理へ参上された時、大層泣いている人がいるのを聞きつけて、引き止めて、取り戻されたのだった。それをこんな風に鬼と言ったのだ。高い子がまだ大層若く、清和天皇のもとに入内する前のことであったとか。芥川という題で教科書によく取り上げられる段です。成平と高い子とおぼしき二人の物語のうちの一話です。高嶺の花の高貴な女性のもとに男は通い、しかし身分違いの恋なので、結婚などは夢のまた夢。でも、愛おしい、切ない。えいもう、やってしまえ!バッと男は、女を担いで逃げ出します。はるかに逃げる。芥川という川にかかったとき、夜の闇の中に、草の上の露がキラキラと光っているのが見えて、あれは何?真珠かしら?黙っていろ!今は先を急ぐ!芥川は、大阪の高槻市を流れる淀川の上流の川というのが一説ですが、平安京から20キロも離れています。ちょっと20キロ女担いで逃げるのは無理そうな気がします。または宮中のゴミを捨てる川のことを言っているという説もあります。そこで降り出す雨、さらに雷も鳴り始める。男は女をあばら屋の中に入れて、表で寝ずの番もしますが、朝になってみると、鬼に食われたようにいなくなっていた。はあ、こんなことなら、あの時、あれは何と聞かれた時、露と答えて、露のように消えてしまうんだったと、男は嘆くのでした。高い子の兄たちが取り返しに来たのだ、と付け足しのように書かれていますが、最初は本当に鬼に食われる説話だったものを、成平と高い子の話として膨らませたのかもしれません。なので前半と後半がちぐはぐな感じもするんですけれども、同時に夢とうつつが混じり合ったような不思議な味もあり、印象深い話です。